はい、ありがとうございます。それでは早速ですけれども、今日の礼拝のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、ルカの福音書1章の39節から56節までです。ルカの福音書新約聖書、ルカの福音書1章の39節から56節を朗読させていただきます。はい、それでは朗読いたします。それからマリアは立って産地にあるユダの町に急いで行った。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入った。ちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を讃えます。この癒しはしために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今から後どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの。主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。主はその右手で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良いもので満たされ、富む者を何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。マリアは3ヶ月ほどエリサベスのもとにとどまって家に帰った。以上です。このところから神の言葉を信じたマリアと出して、藤山先生より御言葉を取り次いでいただきます。
おはようございます。いつもですとメッセージが終わっている時間ですけれども、これからスタートいたします。洗礼を切られた3人の兄弟姉妹、本当におめでとうございます。神の御言葉によってこれから養われ、そして成長して、私たちもキリストの御丈に達する信仰生涯、共に歩んでいきたいと思います。室蘭に住んでいますけれども、室蘭のことをどれだけ私たちは知っているでしょうか。登別に住んでいらっしゃる皆さんも同様かと思いますが、ちなみに室蘭の鳥は何ていう鳥かご存知ですか。はい、焼き鳥です。そんなことはないんですか。ヒガラという鳥だそうですね。まあそんなことをこう調べてみましたが、まあ、なぜ鳥を連想したかというと、まあ、はやぶさが12月6日にリュウグウという小惑星から砂を採取して、まあ、戻ってきたということがずっとこう、私の中にはすごいことだなと思う気持ちがあったものですから、まあ、はやぶさにちなんで鳥は、室蘭の鳥はというふうにこう進んできたわけです。今日はまあクリスマス礼拝ですが、クリスマスはカレンダーの上では12月25日になっていますが、それは違うということをまず私たちは覚えておきたいと思います。じゃあ実際いつなのかって、それは分かりません。大体この時期ではないかというのは分かりますけれども、しかしまあカレンダーでクリスマスがこの時期になっていますので、まあイエス様がお生まれになったことをお祝いする、そして私たちもまた神様の 子供とされたことを喜んで、そして再びこの世界に来られるイエス・キリストを待ち望んで歩んでいく、そのことを確かめる季節かなとも思います。なぜかというと、私たちはどんな素晴らしいことを経験しても、どんな辛いことを経験しても、時間とともに忘れてしまうという特技があるわけですね。忘れないためにこうして日曜日集まって、そして神様の素晴らしい御業を記念してお祝いすることによって、私たちは忘れないで記憶してとどめて、イスラエルの民のように記憶する民となって歩んでいくわけです。今日も脱線しないように集中していきますけれども、そう言いながら脱線することがありますが、神様の御子がはやぶさ2がこの地球に戻ってくるのには、ものすごい難関、ハードルがあって、それを乗り越えなければならなかったわけですね。大気圏に突入すると温度がどのくらいになるかと、1万度を超えるそうです。すごいことですよね。そして地球の大気圏に突入する、その角度も限られたその角度でしか入れないという、非常に狭い門から入ってきた、戻ってきたということを考えますけれども、イエス・キリストが、神様が私たちの世界に御子を送るのには、300以上もの超難関を突破しなければいけなかったんです。その一つも外れたら、一つでも外れたら、神の御子といっても信じるには値しないんです。 100% 実現する神様の約束がイエス・キリストの上に実現した。それで私たちは信頼して、この方に全てを委ねて信じて従っていくことができるわけです。いくら神様が素晴らしい計画をなされ、そしてイエス様を使わしたとしても、そのお方を信じ受け入れなければ私たちには何の影響もありません。これははっきりしていますね。どんなに神様がこの宇宙を作って、この地球を私たち人間の住処として作って、これを支えておられたとしても、そのことを信じない、偶然の結果だ、自然にこれは成り立っているんだと思っている人が大半ですけれども、聖書を読むならばそれは間違っている。神がこの世界を作り、私たちを作り、私たちを住まわせてくださっているんだ、そして私たちがそのようにして神様によって生かされているのには目的があるんだということを学ぶ必要があるんです。これを学ばなければ人生は全く無意味ですと、いつになく強調して力を込めてしまいますけれども、そういう力を込めなくても、はい、分かりましたと素直に受け取った女性がマリアだったんですね。3つのことを申し上げたいと思いますが、第一に受胎告知ということが起こりました。御使い、私たちは先週、先々週、その数週前から御使い、天使について学びました。その後御子イエス・キリストについて学びました。その御使いの一人であるガブリエルが、ナザレという小さな村に住んでいた、まだ10代前半と思われるマリアという女性に現れたんです。今読んでいただいたこのルカの福音書の一章の39節には、それからという書き出しで始まります。このそれからは、26節から38節のガブリエルがマリアに、あなたは男の子を産みます、でこれを受胎告知というんですね。この受胎告知を受けてマリアは出かけたわけです。マリア自身は小さい時から神様を信じて、御言葉を聞いて、神様が送ると約束されていた救い主を待ち望んでいました。そのマリアに、あなたがその救い主を産む母親になると言われたわけです。これはマリアの理解を超えていました。それで彼女は親類のエリサベスを訪ねようと思って出かけたわけです。 この親類のエリザベスは半年前にもうかなりの年齢だったんですけれども、子供がいないというそのエリザベスに神様がガブリエルを使わせて男の子を産むという予言を、約束を与えられました。そのマリア、エリザベスが、もう6ヶ月ですということを聞いて、マリアは安心したわけですね。そしてマリアの中に新しい信仰が生まれたわけです。そして神様は憐れみ深く真実な方であることを知っていたマリアは、自分に対するその神様の御心を受け入れました。嫌です嫌ですと断ることもできたかもしれませんが、とてつもなく大きな出来事が自分の身に降りかかってくるということを、そして社会からのけものにされるということを心の隅では予測しながらも、神様は間違ったことはなさらない、こういう信仰を私たちも持っているわけですね。人間が作ったら神様だったらいい加減です。どんなことでも起こります、言います。しかし実現することはありませんが、神様は真実で正しい方ですという信仰は上から来る信仰ですね。人間が頑張って、そして確かめて確認して、そうなんだというふうに届く信仰ではなくて、上から与えられた信仰です。マリアはその信仰を小さい時から若い時から与えられ、さらに神様に信頼して歩むことができました。それでも一人で抱えることはできない重い重い決断だったわけです。そこで半年前に神様の恵みを経験した親類であり信仰の先輩であるエリサベスを訪ねました。第二にマリアの信仰はどんな信仰だったかといいますと、そのマリアがやってきました。エリサベスはマリアを迎えました。そしてお互いにシャローン、平安が、神様の平安がありますようにと挨拶をした途端に、エリサベスのお腹の中にいた6ヶ月の胎児が、まあ普通こうお腹を蹴るという表現を女性からよく聞きますけれども、喜び踊ったというふうに書かれているんですね。普通の胎児の動きではない、エリサベスがあ、お腹の子供が喜んで踊ったと分かるぐらいのアクションだったわけです。マリアの声を聞いた途端にそのことをエリサベスは分かって、このように語っています。42節、そして大声で叫んだ、あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。マリアのお腹の中にはすでに神様の御子が宿っている。その方は私の主だとエリサベスは理解できたんです。普通はこんなことわからないんですよね。まあ一心伝心ということはあったとしても、そのような神様の御業をそのように理解できるというのは、やはりエリサベスが普段から神様に従って信頼して歩んでいた証拠なんですね。普段から神様と親しかったわけです。その時に神様のご計画、神様の御業というものを告げられた時に、備えられている人と全く突然のことで何が何だかわからないという人に分かれていくのは、まあ、あることかと思いますが、私たちはいつでもイエス様が来られても大丈夫なように備えていく必要があります。マリアは、エリサベスは、まあ、そのような信仰の備えを持っていた人たちだったと言えます。しかし夫のザカリア、男性はこの時分が悪いですね。エリサベスの夫のザカリアはガブリエルから、あなたの妻は男の子を身ごもりますと言われても信じられなかったんです。もう人間の常識と自分の経験の範囲でしか物事を考えられなかった。それでも彼は神様に仕える祭司としての務めを果たしていたんです。宗教生活を行えていたんです。でも宗教生活と信仰生活は全く違うんです。私たちも気をつけないと、 まあ、教会に来ることは当たり前、聖書を読むことは当たり前、祈ることは当たり前、賛美することも当たり前、でも本当にその賛美が神様に向けられて、お祈りが神様に向けられているかというと、結構私たちは習慣でそういう尊いことも聖なることも流してしまっていることはあるかもしれないので、時々こういう、まあ、確認をする必要はあるわけですね。私たちの捧げている賛美は、まあ、ここに歌詞が映し出されますので、目で追えば歌いますけれども、私たちの心はどこに向かっているかということを時々ハッとさせることが私にもあります。だから集中する必要はありますね。神様への捧げ物です。歌っているのではなくて賛美しているわけです。神様を褒めたたえているわけです。この全宇宙、全世界、私たちを含めて全てのものを創造されたお方を賛美することが私たち人間にとってはふさわしいことであり、喜びであり、そしてそのことによって私たちは神様と出会うことができるからですね。私たちの魂が理屈を超えた魂と霊の世界において神様とその時出会っているわけです。そこで受け取る神様からの恵みというものが私たちを生かすだけではなくて、豊かに満たして、普段私たちが行っている仕事や家庭の営みがそこで意味のあるものに変えられていくわけですということをマリアから教えられます。マリアはそういったザカリアのようなタイプの祭司でありながら、宗教生活を送りながら、神様の御言葉を信じられなかったザカリアとは違い、御使いガブリエルが語った驚くべき神の計画を受け入れました。その鍵になった出来事は、御使いガブリエルがこの一章の37節に語った言葉かと言います。神にとって不可能なことは何もありません。まあ、その前にエリザベスが身ごもっている、不妊の女だったと言われていたエリザベスが身ごもっている、その後に神にとって不可能なことは何もありませんと言われた時に、マリアの中に信仰が来たんですね。信仰が来たんです。頑張って信じようと努力した結果ではなくて、それを受け入れた、上から来た信仰を、神の言葉を受け入れたわけです。私たちはこの聖書に書いてある言葉を神の言葉として読んで学んでいます。それを暗記する努力もしていますが、まあ、聖書を例えばここに置いたままにしたとしますが、これでは何も起きません。聖書がどんなに素晴らしいものであっても、テーブルに置いたままでは何も起きません。当然のことですね。これを開いて読んで、心に蓄えて、その蓄えた言葉を通して神様がある時語られます。私たちもその御言葉を2年半で羊のように、反芻動物のように繰り返し繰り返し、それをどういう意味なのか、神様は何を言おうとしているのかを思い起こす時に、神様が語られる時があるんですね。その語られる御言葉が、実はロゴスというギリシャ語がこの神の言葉に対して使われていますが、その時にレーマという言葉に変わる、神様が直接私に語ってくださったという言葉を私たちは聞くわけです。その時に信仰が来るんですね。そういう経験をマリアはここで私たちに紹介しているとも言えます。さて、最後に、そのように神の言葉を受け入れたマリアの内側から、そしてエリザベスの親類のおばさんであるエリザベスから、あなたは女の中で最も祝福された方よって励まされたんですね。神様の言葉を受け入れ、それに従って生きている人たちは、自分よりも若い、あるいは経験の少ない、あるいは疲れている、苦しんでいる人に対して、しょうがないということでもなく、頑張りなさいということでもなく、あなたは神様から恵みを受けているのよ あなたは祝福されているのよ、一緒に歩んでいきましょうねと励ます人に変えられていくわけですね。私たちは普段の生活の中でどれだけ自分の身近な人に対して優しい言葉や励ましの言葉をかけているでしょうか。あるいはその人がやったことに対してどれだけの肯定的な評価を示しているでしょうか。その反対というのは世の中にはたくさんありますね。けなして否定して、そしてまあしょうがないという消極的な言葉を多くの場面で私たちは見聞きして、それが現実のように錯覚しているわけですが、神様の世界、神様の恵みの世界に入ると全く逆転するわけです。ですからマリアがここで神様を礼拝している、賛美している、その言葉は全く人間の価値観とは違う逆説的な価値観なんですね。そのことをマリアの礼拝の姿からも教えられます。今日は見事に15分でメッセージを終えるという、今までになかった出来事を、今経験していますけれども、マリアの受胎告知、マリアの信仰、そしてマリアの礼拝と見てきました。マリアがお腹の中に宿した神の御子が成長するにつれて、マリアの信仰も成長していったでしょう。それでも人間的な限界は持っていました。だからマリアは罪のない女性だったという説がありますけれども、それは間違いです。マリアは私たちと全く同じ一人の人間であり、罪を持った女性であり、しかしその信仰の上に神の御言葉を単純に信じて信頼して従った結果、全ての女性の中で最も祝福されたものと言われているわけですね。そして私たち一人一人が神の御言葉をそのまま語られた言葉を受け入れるならば、そして従っていくならば、私たちも祝福されたものと言われるわけです。そして神の御言葉を経験した人は神様を礼拝するものになります。このクリスマス、私たちのために来てくださったイエスも私たちも信じました。私たちの中に向かいました。そのイエス様を礼拝する、それがクリスマスだと言えます。これからも永遠に変わらない神の御言葉、真実な神の言葉を握って信頼して従っていきましょう。そしてある方から、今朝私は一つの神様からのメッセージを受け取りました。これからクリスチャンは戦わなければならない、もうすぐイエス・キリストが来られる、その時に慌てないように備えて、目を覚まして霊的な戦いに備えていきたいと思います。具体的にはこれから明らかになってくることがほとんどですけれども、すでに兆候は見えています。ですからいつも神のメッセージの中で触れてきましたけれども、イエス・キリストがもう一度この世界に来られるというのは偽りではありません。迫っている、多くのクリスチャンがそのことを感じています。分かち合ってくださっています。ですから神の御言葉を学びながら目を覚まして祈っていくならば、私たちを慌てることは決してありません。私たちがなすべきことも、限られた時間の中で徐々に、もうできることは少ないのかもしれませんが、しかし許されている間、神様の栄光を表していきたいと思います。今日は3人の方が洗礼を受けられました。本当に教会にとって喜びです。そして神様ご自身が、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶとおっしゃっていることを、私たちへも語られた言葉ですけれども、共に神の子供として、神の家族として歩んでいきましょう。お祈りいたします。天皇お父様、あなたの御言葉を学ぶことができる幸いを感謝いたします。 すぐには理解できない難しいところも確かにありますけれども、その御言葉を通してあなたが語られるときに、それは私たちの命となり力となり知恵となって、人間的な思いを超えた神の力とそして勇気に満たされることをこれからも体験して前進できますように祝福してください。あなたが今日ここに集われた、またズーム礼拝に集われたお一人お一人の上に豊かな恵みと祝福を注いでください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。